こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に楽しく生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関しては、インスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。少し前に Kindle 本でヨガ哲学で生きづらさを解消する方法というタイトルの本を出しました。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今日朝起きたら夜中にですね、お友達からその本を読んだ感想が送られてきて、で、友達結構忙しい子なので、忙しい、何こう時間をね、間を縫って読んでくれたんだなっていうことと、しっかりなんか感想を伝えてくれたということが嬉しくてですね、書いてよかったなと思いました。それで今日の、ラジオのテーマ何しようかなって考えていて、ヨガの哲学のテーマとはちょっとずれるんですけれども、引き寄せと縁切り、っていうのは実はイコールなんだよっていうことについてちょっと話そうかなと思います。このラジオではヨガ哲学のお話、潜在意識の話、そして引き寄せの法則という、まあ大きく分けてこの3つの、テーマを軸に更新をしているんですけど、3つ目の引き寄せの法則ですね、引き寄せって聞いたことある方もいるかと思うんですけど、自分がこうなったらいいなとか、こうなりたいなって思ったものを引き寄せる現象だったり、なんか自分がその時々で必要なことがポンとね、縁があって目の前に現れる。まあ人との関係もそうだし、本とか、動画とか何かしらの情報というもので入ってくることもあるし、お金とかプレゼントとかそういったもののエネルギーとして入ってくることとかもあります。そういったものを、ひっくるめて引き寄せと呼ぶんですけど、実はこの引き寄せの反対に来るのが縁切りというキーワードなんですね。日本にこうたくさんある神社の中でも縁切りができる神社っていうのがあるのご存知でしょうか？私もね、なんかそこまで詳しいわけじゃないので、ここの神社が縁切りいいよみたいな、そういうところまではわからないんですけど、まあ、旅先でたまたま立ち寄った神社がそういう縁切りの石があったとか、そういうことがあって、縁切りっていうものがあるんだなみたいな認識はあったんですけど、まあ、そもそも私が今までの人生でそういう縁切りのなんかこうゆかりのあるものを頼って、そこまでして誰かとの縁を切りたいっていうような、まあ、人間関係だったことがあんまり記憶にないので、そんなに縁切りに対して強くこう意識をね持ってったことはなかったんですけど、逆に私の場合はこの引き寄せっていう方に興味が湧いて、で、潜在意識の書き換えだったり、結局潜在意識を書き換えるためにはヨガ哲学の実践が役に立つなっていうところから、自分を整えていくと、その整った自分に合った波長があったものが引き寄せられてくるので、おのずと人間関係だったりとか、いろんなものの循環っていうのが整っていくんですよね。なんかそんなに昔ほど必死に頑張ってる感じはないんだけど、その時々で自分が必要としているものが身の回りに集まってくるっていう、そういう感覚が、まあ、私的には引き寄せのすごく大事なポイントかなって思っているんですけど、この引き寄せの反対側に来るのがいわゆる縁切りなんだっていうことに、まあ、気づいたわけですよね。それはなんでかっていうと、まあ、例えば断捨離と言われるような家にあるものを整理整頓するという行為、これも一つの縁切りなんですよね。今まで自分がこう抱え込んでいたもの、まあ、抱えているという認識がなくても、なんとなく家に置きっぱなしになっていたものを整理整頓していって、まあ、自分との縁が終わったものですよね。もうこれ着ないなとか、もう十分お世話になったなって思ったものを手放していく、それとそのものとの縁を切っていくっていう作業をして整理をしていくと、 必ずそこにスペースができるんですよね。余白ができるんです。で、日本の文化の面白いところは、こう余白に美意識というか、まあ、美しさとか心のゆとりというものを感じるところなんですけど、あの日本庭園ね、見たことあると思うんですけど、日本庭園って余白をいかに美しく作るかっていうところに肝があるんですよね。なんかこう石があったりとか、なんだっけ、あの獅子落としがあったりとかしますけど、全てがこうギュッて詰め込まれた空間ではなくて、なんかこうポツンポツンポツンポツンって置いてあって、一見寂しい風景なんだけど、そこにこうわびさびといってね、なんかこう粋なものを感じるという日本人の独特の文化がありますよね。それがあの家の中でもあるわけですよ。ただこう物が溢れてると、どうしても余白を作る余裕がなくてですね、壁一面に棚があって、その棚からも物が溢れて床にも何かあるみたいな感じに結構なりがちだと思うんですけど、たまに時間をとって、全部じゃなくてもいいので、一箇所だけでもいいので、じゃあ今日は本棚のこのスペースを、断捨離して整理整頓してみよう、で、あ、この本はもう読まないなとか、この本はもう何回も読んだから一旦手放そうかなみたいな感じで、今までありがとうございましたって手放していくと、そこにスペースが、余白ができるんですよね。で、そういうことを繰り返していくことによって、また新しいものが入ってくるという循環が生まれてくるわけです。家の中にも、あの、家の中のスペースにも限りがあるので、どうしたって、まあ、無限に物って増やせないわけなんですよね。なので、まあ、どっかのタイミングで溢れたものを手放していくことによって、また新しいものを迎え入れて、その新しいものが心地よく家にいられるように、その余白でね、空いてた本棚にすっきりと収まるとか、服の引き出しに入れられるスペースができるとかってなるわけですよ。これが、この余白がないまま新しいものを迎え入れてしまうと、結局自分のエネルギーね、そのものを管理できるソースっていうのも限られているので、せっかく新しく迎えたものを大切に扱うことができないんですよね。本棚にスペースがない、ね、洋服ダンスにスペースがないと、せっかく新しく来てくれたものをとりあえずっていう感じで床に置いて、そのまま放置しちゃったりとかして、管理がずさんになります。まあ、当然物もそういう扱いをされたらあんまり気分は良くないですよね。自分のちゃんとした居場所がある方が、まあ、人も物も心地がいいわけなので、そのための余白を作るっていうことでもあるし、家の中に余白があると自分の心にすごく余裕が生まれやすくなります。目を開いた時に壁一面に何かがびっしり詰まっていて、情報が多いと、それだけで頭って忙しくなって脳が疲れちゃうんですね。なので、あのヨガをしたことがある人とか、瞑想したことがある人、禅寺に行ったことがある人なんかは、それをする場所、空間を思い出していただくと分かりやすいと思うんですけど、非常にすっきりした空間でやるんですよね。ヨガスタジオだったらヨガに必要なもの以外はほとんど置いてないし、瞑想する空間、座禅を組む空間っていうのも必要最低限のものだけしかないところでやるんです。その余白、大きい余白があるから頭の中にも余白が生まれるっていうことですね。なので、まあその物を手放していくっていう縁切りをすることによって、新しいものとの出会いを引き込む引き寄せだったり、自分の頭の中をすっきりとさせていく、そういう効果が得られます。そして、まあ、縁切りっていう言葉から直接イメージするのって、やっぱ人と人とのご縁を切る、嫌な人との縁を切るっていうことが、まあ、一番最初に浮かびやすいかなって思うんですけど、これも実はすごく大事なことで、まあ、最近は LINE で連絡をやり取りする人がね、多いと思うんですけど、 LINE の友達欄とかもたまに見返してみると、 あれこれ誰だっけみたいな人とか、もう何年も連絡取り合ってない人とかもいるんですよね。で、これが SNS とかになってくると、もうその LINE よりもさらに、この人誰だっけとか、なんかそれこそ5年前10年前とかにたまたま飲み屋で数回話したことがある人がお友達にいるとかね、っていうところがあったりとかするんですけど、まあ、全部を全部整理する必要はないですけど、 LINE とか、まあ、電話帳ぐらいはやっぱり、ちゃんと自分が今コミュニケーションを取る人、もしくは取る可能性があるだろうと思う人に留めておくっていうことが、大事だと思います。もう5年10年それ以上連絡を取ってない人とか、もしくはね、その名前を見てもこれが誰だかわからないみたいな人は、一旦縁切りというか整理整頓をして、その人間関係の断捨離をしていくということも実はものすごく大事なことで、さっきの物の話とリンクしてくるんですけど、必要のない縁を手放すことによって、今の自分に合った新しい人間関係っていうのを呼び込むことができるんですね。さっきも言いましたけど、私たちの脳みそって限りがあるわけですよ。自分が管理できることにね、情報量の、ソース、そこに避けるソースとかエネルギーに限りがあるわけなので、自分で無意識的にそんなにこういちいち友達何人 LINE の友達いるんだろうとかって数えなかったとしても、スマホの LINE の画面を開いたらその情報がバッて目に飛び込んでくるわけですよね。で、それを繰り返し繰り返しやってると疲れてきちゃうんですよ。まあ、SNS とか、まあ、そういう LINE とかもそうですけど、なんか定期的に人間関係リセットしたくなる、なんかリセット症候群の人もいるみたいなんですけど、そういうのって結局はそんなに自分が連絡を取りたいとかコミュニケーションを取りたいと思ってる人じゃない人とつながってるからストレスになってくるんですよね。で、そこを手放していくと余白ができるわけです。余白ができると、まあ、それだけで自分の頭とか心がスッキリするっていう一つ目のメリットがあって、で、余白があることによって新しい良縁を呼び込むことができますよね。新しい人との出会いを引き寄せて、で、その人とコミュニケーションを取るための余裕がちゃんと自分にあるわけです。これが余裕がないと、せっかく新しい人との出会いがあったんだけど、あ、ちょっと今疲れてるからあんまり人と会いたくないなとか、人と話したくないなって思って、実はね、その人と仲良くなったら、もっともっと自分にとってなんか新しい考え方、気づきを得られたり、何かしらのこういい循環っていうのは生まれる可能性があったのにもかかわらず、それを、キャッチできずに逃してしまうっていうことが、まあ、あります。なので、自分が何かを引き寄せたいな、自分の人生を心地よくより整えていきたいなって思う人ほど、今自分の身の回りにあるものを整理整頓して、必要のないもの、お役目が終わったものに関しては一度、縁切りをしていく。で、それもなんかこう、この人嫌だからもうブロックしてやるとかじゃなくて、この人はまあその例えば1、2回しか会ってなくて、友達、LINE の友達になったけど全然交流もしてないと。そしたらもうその人とのご縁っていうのはもう終わってるわけですよ、一旦。なので、ありがとうございましたって言いながら、お友達を消すとかね、家にあるものをありがとうございましたって言って、誰かに譲るとか、リサイクルに出すとか、もしくはもうゴミとして手放していくっていう風にして、自分の中の余白を作っていくっていう作業のことを、まあ、縁切りと考えてやっていくと、より引き寄せを加速させる、引き寄せを加速するための余裕を自分に作ってあげるっていうことができるようになります。どうしてもこう、引き寄せの法則、引き寄せしたいな、自分にとって何かこう、メリットのあるもの、心地のいいものを引き寄せたいって思う意識って、プラスの意識なんですよね。今ないものを手に入れる。今ないものを引き寄せるっていうプラスの意識になってきて、プラスプラスプラスプラスプラス ってやっていくと、結局そのプラスの結果がごちゃごちゃした家だったり、休まらない頭の中だったり、疲れる人間関係だったりっていうものにつながっていくので、で定期的にねこのマイナスしていく作業ですよね。これはもう一旦必要ないなっていうものを、引いていくということをぜひ意識してやってみてください。そしてマイナスして、手放した縁に関しても、ご縁があればねまた巡り巡って戻ってきます。なのでもちろん自分が大切にしたいって思うものはわざわざ縁を切る必要はないですけど、いるかな、いらないかなって思いながら、もう5年も10年も経っているもの、出番がなかったものに関しては一旦思い切ってありがとうございましたで手放していくっていう勇気も一つ、自分のその人生を大きく変えていくために必要なことかなと思います。で今ねちょっと勇気というキーワードが出ましたが、実はこの勇気っていうワードが私たちの人生を左右する、まあ、ボーダーラインというかね、一つの境界線にもなっているので、次回のラジオではこの勇気、そしてまあそれ以外のことに関してのお話をシェアしていきたいと思います。最近メンバーシップでのラジオ更新も始めています。スタンド FM で、聞けますので、もしよりこうディープな話とかね深掘り会を聞きたいなっていう方はスタンド FM からメンバーシップ登録して聞いてみてください。では今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。